それでは賛美を持って始めたいと思います。今日は飼い主なる主よです。ラララララララララララ三はい。飼い主なる主よ、かよわきわれを導きたまえ、やくさしげるのに。イエス君、イエス君、我が飼い主よ。変わるる我が身は、永遠に長もの。アメン。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、光あれ。主がそのように御言葉を発せられると光ができました。同じように今日も主の口から御言葉を私たちに与えてくださいますことを感謝します。その主の御言葉、メッセージをはっきりと私たちが悟って、それを生活にまで適用していくことができますように、聖書の著者であられる聖霊様をこの場所に認め、歓迎し、お委ねいたします。今からの時間を特別に臨在の中導いてください。イエス様の名前によって感謝し祝福して祈ります。アメン。今日の聖書の箇所は、ルカの福音書6章39から49節です。それでは拝読したいと思います。イエスはまた彼らに一つの例えを話された。盲人が盲人を案内できるでしょうか？二人とも穴に落ち込まないでしょうか？弟子は死以上のものではありません。しかし、誰でも十分に訓練を受ければ、自分の死のようにはなります。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分自身の目にある針にはなぜ気がつかないのですか？あなた自身、自分の目にある針が見えていないのに、兄弟に対して、兄弟、あなたの目の塵を取り除かせてください、とどうして言えるのですか？偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば、兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって、取り除くことができます。良い木が悪い実を結ぶことはなく、悪い木が良い実を結ぶこともありません。木はそれぞれその実によってわかります。茨から一軸を取ることはなく、野原から葡萄を摘むこともありません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら、私の言うことを行わないのですか？私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人が皆、どんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せても、しっかり建てられていたので、びくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでした。アーメン。内容をまとめます。イエス様は人を導く人というのは霊の目が開かれていて十分自分自身の悔い改めができている人でなければならないとおっしゃいます。そしてその印というのは、どんな実を結んでいるかということで判断できるということです。また本物の弟子は、試練の中でもしっかり御言葉を土台として立っている人のことです。それではもう一度今の箇所を読み返して、神様は直感的にくださる御声に耳を傾けメモしていきましょう。 それでは分かち合いをしていきましょう。準備のできている方からお願いします。
はい、私は46節から49節を見て、行いは心の現れであると思いました。御言葉を聞いて行うかどうかがその人の心を表しているなということです。それなのに行っていないのに兄弟を裁いて自分の行いを顧みることができないというのは愚かな人だなということを思いました。また45節からですけれども、その人が良い人かどうかは何をその人が語っているかを聞けばわかるのだなということを思いました。心に満ちていることが語られるということを教えられました。以上です。
はい、私は41、42節のところで、特に偽善者という言葉が目につきました。偽善者よと言っているんですが、まあ、正しく見せ良いことをしているようになんかこう見せかける人かなと思いのことかなと思いましたけれども、そのような偽善者は自分の目にある大きなもの、針丸太のようなものには気がつかないで人のことばかりを指摘するという、本当にこの偽善者の特徴として、まあ、自分が本当に正しいんだと思っているということがあるかなと思います。自分の罪とか問題とか見えないので人を平気で批判したりできるんだなということを思わされたので、でそのように自分が偽善者になってないのか本当にへりくだりが必要であるということを教えられました。また44、45節のところで、その身によってその木が分かるように人もその通りである、本当にその人が何を語るのか、それがその人自身であるということを教えられました。以上です。
私はこの39節からイエス様が、例えを話された盲人が盲人を案内できるでしょうかという手出しのところから全体の内容が示されているというふうに思わされました。つまり人を導く人というのはどういう人なのかということが45節まで、だと思います。自分自身が本当の意味で主の弟子となっていなければ人を弟子にすることはできないということ、そしてその印が44節45節にあるように、その人がどういう身を実らせているか、またどういう言葉をこの口から出しているかということであるということです。そして一番最終的に大切なものは御言葉に対する態度で、御言葉を聞くだけなのか、それとも聞いて実際に行っているのか、それが真の弟子か、それとも偽りの弟子であるのか、ということを見極めるということです。見極めることができるということです。それでは、次に、三位一体なる神様はどのようなお方であるのか、また、教訓、模範、命令などを調べていく時間を持ちましょう。はい、それでは準備のできている方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は避けるべき行動として41節と42節を教えられました。自分を顧みずに人の罪を指摘すること、これは避けるべき行動だなと思います。人を裁いて自分を裁かない、自分は正しいから裁く必要がないと傲慢になっている状態だなということを思わされました。私自身もそうなっていないかチェックしていきたいと思っています。また46節ではなくて40節ですね。40節から、弟子というのは主から訓練を受けなければ成長しないものであるということを教えられました。私もキリストの弟子として大きくは弟子なんですけれども、先輩方からやはりトレーニングを受ける必要があるのかなということをちょっと思わされました。 そのために祈っていきたいなということを思っています。また45節、模範ですけれども、心が聖霊で満たされて神の品性を身にまとうことができますように、口から出る言葉が聖霊に満たされた言葉であるように、いつも心がけたいということを思わされました。以上です。
はい、私は45節から教訓として教えられました。人の心は蔵として表現されているんですけれども、でそこに何を貯めるか、その貯めたものがいつか言葉となって現れて周りの人にも影響を与えていくということを、教えられました。このことから本当に人間の心って結構複雑そうに見えるんですけれども、実は単純なもので、この入れたものがそのまま出てくるんだなということを思わされました。ですから憎しみとか怒りとか妬みとか貪欲とか、そういった否定的な、思いは全て心から捨て去って、感謝賛美御言葉で満たされなければならない、聖霊様で満たされなければならないということを教えられました。またこの心の病とかもそうだなと思わされたんですけれども、本当に生い立ちの幼い頃に心が空っぽというか、まあ、綺麗な時にその入れた、最初に入れたものというものが後々のまで心の大部分を占めてしまう、そしてその小さい時に受けた傷とか、そういったものが後々まで影響を与えて、その上にその人生というか経験を否定的なものを加えていってしまうんだなということを思わされました。ですから幼児教育とか生育環境というものは本当に大切なものであるということも、教えられました。以上です。
私は39節で巫女と模範について教えられました。巫女は例え話や令和を頻繁に用いて人々に分かりやすく真理を伝えられたお方です。その内容は深いにもかかわらず小学生でも納得できるようなものであるということであります。教訓と約束ということで40、42、46から49というふうになると思います。自分自身が御言葉を聞くだけではなく聞いたことを忠実に行うならば、試練に打ち勝つ、揺るぎないものとなることができるということ。そして、訓練を十分に受けるならば、自分の先生のようになれるということ。そのためには、自分の中にある罪を聖霊様の光の中にあって、徹底的に悔い改めること。そうすれば、人の弱さを担うことができ、人々を導く教師になることができるということです。45節は皆さんが言われたように教訓です。人の口は心に満ちていることを話すということですから、心に聖霊様が満ち溢れているということがとっても大切であるということであります。はい、それでは生活の適応に関して祈っていきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、主に自分の口から良い言葉がいつも出るようにしたいなということを思わされました。そのようにして神様の品性を身につけることができたらいいなということを思いました。今日はある方と一緒にディボーションをして分かち合う予定なんですけれども、その時に私の口が守られるようにと祈りたいなと思いました。本当に聖霊に満たされて神様の御言葉を語ることができますようにと今日は祈りました。またそのディボーションを一緒にする子もよく実践することができるように励ましていきたいということも思いました。以上です。
はい、私はこの、心の蔵に悪いものを入れてないかなということで、 憎しみとか怒りとかそういう感情も私のうちにあるなということを思わされて、本当にそういったものを残らず出して、悔い改めて追い出して掃除を しなければならない。そして本当に、まあ、今日も忙しいんですけれども、その中にあってもつぶやかずに全てのことを感謝して、益とされる良いものであるということを信じて、そうで表す一日にしたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。私は39節を通して、自分自身の話す内容がもっとわかりやすく、また深いもので、あるかどうかを十分チェックしたいと思いました。また、42節にあるように、自分自身の中にある罪というものが徹底的に清められなければいけない、ということを教えられたので、もうひたび主に聞きながら、今日は悔い改めの祈りを徹底して行えるようにしようと思いました。はい、お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。人を導く立場にあるものとして、自分自身の心の中に、また目の中に針のようなものがあるのではないか、聖霊様の本当にお示しを与えてくださって、砕かれた心、悔いた魂を蔑むことがない、そのお方が私たちを本当に清めてお持ちくださいますように、人を導ける人に私たちを整えてくださいますように、そのために御言葉の適用が十分でき、それ単なる頭ではなくて行動が伴いますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によって祝福して祈ります。アーメン。それでは皆さん、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。